集まれハッピーボンバー。こんばんは、みんな集まれハッピーボンバー。毎月第1月曜日夜22時30分よりトッシーの部屋の時間が始まります。この番組は心斎橋シアサロンスタジオ 7S よりパーソナリティトッシーこと青山敏子がお届けしてまいります。ハッピーボンバー。改めましてこんばんは。生き生きとお仕事をされている方の普段見れない姿や大切にしていることなどをお伺いすることで、人として経営者として生き方のヒントを見つけていただける番組となっております。今回もね、トッシーの部屋のアシスタントとしてジャッキーさんと一緒にお届けさせていただきます。
はい、こんばんは、ジャッキーです。
よかった、
よろしくお願いします。
ねえ、ジャッキーさんいてるとホッとするわ。
ほんまですか？なんかコンセプトがちゃんとできてたやん。
でしょ、うん、ちょっと成長したんです。
ちょっとびっくりした。
そうそう、はい、ちょっとずつね、やっぱり進化っていうのは遂げていくものなのかなって思ってる、はい、
進化してますよね、
はい、
やっぱり成長ですよね。
成長ですね。
日々成長。
もうこの成長の段階に今回のゲストものすごく必要な、はい、いろんなヒントが ね、
ちょっと話聞いただけで、もうそれ以上はちょっと喋らんといてください、
ね、
後で番組で喋ってくださいって
ね、
もうスタートからちょっと引き込まれましたね。
そうそう、ね、だから、はい、実は今回も、はい、前回 の川端さん、都市の部屋に来ていただいた時に、
男だらけの会、
はい、で 男だらけの会第2弾ということで、はい、実は今回のゲスト、はい、もう早くご紹介いたしますね、
はい。
株式会社季節の歌代表の石坂浩二さんに来ていただいて、
浩二ちゃうて、タクジやって石坂浩二とおったな。おったおったか、タクジです。有名な人とおったね。
なんか一斉にみんなちょっとすごい好きだけど声出さずに笑ってる人もいて、
そうや、もう一人いるのにアシスタント、
そう、もう一回言います。季節の歌、はい、代表の石坂拓二さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、
失礼いたしました。
はい、ありがとうございます。
失礼よね。
全然大丈夫です。
大丈夫。
もう生まれてからずっと失礼な生き方してるんで全然大丈夫です。
いやいや大丈夫です。まあ、私すみません、今この年になっても失礼なままなんで、はい、まあ、これは治らんかなみたいな。
全然
ちょっと許してもらおうと。ありがとうございます、
はい。
で、実はこのね、はい、今回の石坂さんもご紹介いただいた方が、はい、
はいはい、何今回もね、今回もアシスタントとして隣で大汗かきながら、
はい、いや涙も今で
涙と汗と両方で
チアフルハーベストの上田社長、はい、
もうあんだけ出えへんって言ってるのに3回目になりました。
いや、ね、今日出るつもりやったと思いますよ、
うん、
ちょっとかしこの格好してはるでしょ。
そうやね、ちょっとね、今日はスタイリッシュよ。
そうそうそう、ラジオなのにかしこってどういうことみたいな。
熱うて熱うても。
慣れんことするとね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ね、
いや、てっちゃんがね、
うん、
楽しみにしてたんじゃないかなと思いますけど、この回を、
はい、
はい、
第2弾ですけど、リスペクトしてる人なので、
はい、
ぜひみんな話を聞いてほしいなと思います、はい、うん、
ね、だっていい年になって本気で怒ってくれて、はい、本音で弱いところも出せてっていうメンバーってすごく少ないって、数限られてるって、はい、でもそのメンバーに会えたうちのお一人やっていうので、
う
ん、もう超リスペクトされてるみたい
で、そういうことですよ ね、う
ん、ね、
お前間違ってるやろっていつも言ってくれるんで。間違いだらけの人生。
でも大事ですよ ね、
そうですよね、怒ってくれる人ってやっぱりなかなか ね、うんうん、いなくなっていきますからね、
うんうん、
石坂社長、季節の歌っていうのは、これ会社株式会社季節の歌ですよね、はいはい、これ何の会社なんですかね。
これ庭作りですね。
庭作り、
お庭、はい、まあ、家族、ご家族 の、はい、何を作りたいんか、はい、どういう庭がお好きなんか、はい、いうことをいっぱい聞いて、はい、で絵を描いて、はい、でそれを絵以上のお庭空間作るっていう、うんうんうん、まあ、ただの庭師なんですけどね。
庭師さんなんですよね。
そこにありましたけど、はい、植物の命とか、うん、家族の命とか、命がときめく、うん、輝く空間作らせてもらってます、うん、はいはい。
この、 庭というか、まあ、庭、こういった植物に関わってものすごい若い、はい、長いんですよね、もう
長いですね。
長いですよね。何歳からっておっしゃってましたっ
け。17ぐらいからですね。
やってます
ね、
はい、
17からもうそういう植物に関わる仕事、
はい、17からやってます、
ね、17ちょっと早くないですか。
早いですね。
いきなり、いいんですか。そうですよね。
めっちゃ早くないですかね。
まあ、
いきなりいいですか、
ね、いいですよ、
はい、
17、まあ、ロバートもね、
はい、農業学校に入って、
なるほど、なるほど、農業学校、ね、
そこに入って、はいはい、植物の面白さ、うんうん、庭作りの面白さ、うんうんうん、命の大切さを、うん、はい、勉強しました。
ものすごいいいところから話スタートしてますけど、うん、農業学校に行こうと思ったきっかけって何かあるんですか、うんう
ん、もうさすが、もうさすがジャッキーさん、
うまい。農業学校に行こうと思ったきっかけは、
いや、ほら、僕ら15とか、
うん、そうそう、
中学卒業って15歳じゃないですか、うん、16歳から高校ですよね、うんうんうん、で中学校から高校ってなんとなくやっぱり、うん、まあ、公立高校普通に、うん、普通科に行くっていうのがなんか一般的かなみたいな、うんうん、一般的かなみたいな、で農業学校行こうって思うきっかけって、うん、よっぽど何かないとね、
う
ん、いや、思いがないと、
ね、
そう
や
ね、
思いがないと、
思いがね、ね、まず基本そこですから ね、
だからなんでかなと不思議にちょっ
と、もうちょっと飲んで聞いてほしかったけど、
そう、ちょっと早かったですか。
早いですけども、まあ半強制的に農業学校に入れていただいたおかげで、
はいはい、
よかったですね。僕は命と出会いましたね。
命と出会えた、
命のときめきっていうかね、はいはいはい、いや、生きてるって、よし、これは生きてるっていうのは誰のせいでもない、
誰のせいでもない、
は
い、
うん、そういうことを気づかせてもらったのが16から17ぐらいの時に、はい、気づかせてもらいました。
そのと、ね、ご年齢でそれを気づくってすごいですよね。
はい、
それまでがあまり命っていうことを考えることがなかった。まあ、ないわね、その年齢まではね、まあ、
ないですし、
自由やしね、
う
ん、
そうね、うん、リトルバッドボーイぐらい、
リトルバッドボーイ、
リトルバッドボーイぐらい、
リトルバッドボーイ、
なんとなく雰囲気で、そんな雰囲気は、
そんな雰囲気でね、
今はちょっとこうね、うん、すごく優しい感じなんですけど、うん、どこかに、
いやいや、ね、
いろんな肥やしをあげたらね、違うものに成長していた。
なるほど、
そう、ね、はい、人は短期間で変われるからね。
あ、人は短期間
で変われるから、うん、もう僕の場合は、まあ、はい、まあ、大阪弁でいう、はい、うん、ゴンタ、はいはい、やんちゃっていうのがあったとしたら、うん、それの、まあ、ちょっとぐらいのところでやってたのね。
ちょっとね、
ちょっとやってた、
ゴンタやんちゃのちょっと上ぐらい、
ね、上ぐらいでやってたんで、
はいはいはい、
で、まあ、エネルギーが有り余ってたっていう表現が、いい言葉ですね。
いい言葉ですね。
エネルギーが有り余ってて、
エネルギーが有り余ってたんですね。
有り余ってて、うん、で、はい、と、まあ、勉強教科書も全く開かなかったし、
はいはい、
学校も行かなかったし、はい、そういう時代があったんですけども、うん、ある時に、
うん、
ふと、うん、この農業学校行かせていただいて、うん、
はい、
植物たちと、
うん、触れ合って、
それから植物の命と出会えて、
う
ん、現在に至って、
うん、
こんな面白い仕事はないですね、うん、僕はこれは天職です。
すごい出会いですよね、う
ん、一番何が楽しかったんですか、
う
ん、その植物を育てるときにね、
はい、
うん、
あのね、
うん、
言っていいんですか。
あ、いいですよ、いいです、
うん、植物は、
はい、
例えば人間は誰かのせいとか、
はい、
何かのせいとかしますよね、
うん、
植物は誰のせいでも何のせいで、日陰やった日陰、海辺やった海辺、日向やった日向、うん、その場所でしっかりと自分の命を輝かせますよね、
うん、
それに気づいたんです。 あ、すげえ植物はと思ったんですよ。
ほう、すごい深いところに気づきますね、
うん、ここや思って、これはもうここで根を張ろうと思ったんですよ。
根を張る、
うん、
植物だけにね、
うん、
そうそう、そういうことですよね。
根を張らんのにチャランポランな生き方して、
はい、
上っかで、ね、ちょっとリトルバッドボーイやってたけど、
はい、
こんなんちっちゃい思って、
は
いはいはい、あ、そやなしに僕はいろんなたくさんの人を、
はい、
今度その人方たちの命を輝かせる番や思ったんで、この仕事を選びました。
へー、うん、
すごー
思いのほか、
ね、
深すぎた、
ね、そんな頃
分かりにくい、
うん、
いやいや、でもその頃に気づけたっていうことがすごいなと思って、
うん、
思うんですよね。
求めてたんでしょうね、例えば、うん、カラカラに乾いたんですよ、
うんうん
うん、
そのエネルギーが有り余ってた時に、うん、多分求めてたものがそういう場所にあったっていうこと、
うん、そうです。だから僕、ね、その頃、うん、もういわゆる環状線に乗っても、うん、そうですし、東通りでも心斎橋通りでも、
はい、
やっぱしやね、はい、目を打たらね、こら
ガ
チャーンやるじゃないですか、
はいはいはい、それあの頃は目が合うだけで ね、
あの頃、
はい、あの頃はね、はい、そういう時代でした
か、ね、時代だよね、
はいはい、
時代が、
はい、
それこそあの個室喫茶入ってもね、
はい、
隣の声で笑われたらね、こら
めっちゃ回ってたらって
ってなってる自分が、
はいはい、
まあいたとするじゃないですか、うんうん、幻でです
ね、は
い、幻でいたとしたとしたらね、ほんで会う人は何か自分でカラカラに乾いてるんですよ、
うん、
自分の落としどころがない自分が悔しくて悔しくて、
はいはい、なんで俺は こうそんなイライラしてんねやと か
そうそう、
あれ、ね、そうどこに向けてんやめ分からんかったわけですね。
そう、はい、でそれは、未来が見えない自分、明日が見えない自分もあるし、
はい、うん、
自分の根っこがない自分っていうのがあったんですね、うんうんうんうん、おじいちゃんおばあちゃんが戦争で亡くなったのもあったから、
はいはいはい、
親父がもうみなし子のように育ってきてるいう、
うん、
あの葛藤もあって、
はい、
けど親父は、僕はその親父見てなんていうかな、うーん、大変やなと思うけど、
うん、
親父も尊敬できない、
はい、
あのでまあ親父とお風呂とも住んでなかったんですよね、
はいはいはい、
だからでもそれは誰かのせいでもない、何でもせいでもない、けど自分の根はどこに張ったらいいか、自分の根の落としどころを探したんですよ、うん、だから、
うん、の自分の居場所、
居場所的
ですね、
そうそうです、
ね、はい、
だから未来、例えば学校の先生が中学校のでも勉強せ勉強せけど、何のために勉強するか分からないんですよ、
分からないですよね、勉強せだけ言われても ね、うん、僕も分からなかったです、
うんほんでそんな中でなんやこらいうのがおったら、この方が楽なんですよねえこらって、
うんうんうん、
こっちの方が勝つじゃないですか、
ラジオやからね、みんな見えてないでしょなんとなくわかると思います
シュッと言ってます、
はい、
こっちの方が勝つ、この方がわかりやすいんです、
はいはい、
けどそれが生き方やない、
うんうんうん、
そんなもんが人生やないことは、はい、もう正味分かってるんですけど、
分かってますよね、その頃もね、
しゃけど泣きたいけど泣くとこないんですよ、
うん、
でけど守りたいもんがおるけど、守りたいのは仲間だけなんですよ、うん、
はいはい、
だから仲間がやられた喧嘩は絶対全戦全勝ですわ、
はいはいはいはい、
だって仲間を守る、はい、だから欲しかったのは仲間なんですよね、
はいはいはいはい、
うん、
なるほどね、
こんな話いいんですか、
はい、
全然いいです、
はい、いいの
全然 OK、
はい、仲間を守りたい、仲間を守るための喧嘩やったら何もでもやります、
うんうんうんうん、
どんなやり方だって、はい、やります、
はいはい、
そういう自分の人生青春期があったんですけど、ある時に、いろんな大人たちから、
はい、
中学校の恩師も含めて、
うんうん、
お前のエネルギーの使い方が間違えてるんやって言われた時に、うんうん、なんでや思って、
うん、
俺のエネルギーの使い方なんで間違ってんねんって思った時に、
はいはい、
その時ですよね、
うん、
農業学校一回見てこいって、阪急の石橋の駅からちょっと15分歩くけど、うんうんうん、お前15分もよう歩かんよな言われたら、それがカチンときて
そこ
15分もよう歩かんとか、それにカチンときて15分ぐらい歩けるで見に行
きます、
その煽り方上手です ね見に行ってその大人、うん、ほんで見に行って、まあ、大阪府立園芸高校って、はいはい、その池田にあるんですけど、うん、むちゃくちゃ広い学校ですわ、うん、ほな生徒が学生が子供たちが生き生きしてるんですよ、うん、長靴履いて直足履いて、はいはい、で僕はちょっとだけ、大阪市内のある学校に行ったんですけど、うん、僕はもうその時はもうその学校の先生たちからもう追い出されるように退学になったんで、うん、勉強せえ勉強せえでも勉強の意味がわからん、何の勉強したらいいかわからんし、うん、もうそりゃそうですわ、うん、もうタバコ吸うたかね、なんでタバコ吸うたあかんねん思うし、うんうんうん、もう何がなんか意味わからん、はいはい、
ダメな理由がわからない、
わからない何が、うん、けどそこの園芸高校行った時に、授業中の子供生徒さんがキラキラしたんですよ、うん、このキラキラはなんやねんいうことの方が逆に、おもろなって、
うん、そうやね、なんでそんなに楽しそうやねんっていう話ですよ ね、う
ん、
ね
いやこんな僕話してていいです
か、全然、
はいはい、ほんでまあそんなこんな思って入試受けたんですよね、うん、もちろんまあ、通って、うん、学校行ったんですけど、うん、やっぱしその植物たち のそこで初めて、うん、植物たちと触れて出会って、うんうんうん、おもろなりましたね。
へえ、はい、いやなんかジャキさん、
はい、
ちょっと後半に、うん、その植物と触れてその命の部分っていうのを聞いてみます。
なんかね、ここまた深い話があるみたいな
のね、だってそっちも ねさっきの続き聞きたいから、
はいはい、
後半で聞いてみましょうか。
はい、お願いします、
はい、ハッピーね、今ちらっと出たんですけど、はい、実はその命に触れた自分 の、うん、居場所を見つけたっていうところからなんですけど、はい、活動としてね、命の授業っていうのをされてらっしゃいますよね、はい、
中学校の子どもたちに、はい、してますね、
うんうん、
中学校の子どもたちにしてるんですね、
うん、はい、中学生に。
どうしてそう、どんな感じなんですかね、うん、
これは
なぜやろうというのと、う
ん、まあ、もちろん学校からのご依頼があってなんですけど、
学校からの依頼で、
はい、
学校をドロップアウトしたから学校からの依頼があるという。
そうなんですよ、うん、特に僕はやんちゃな子をこうキョッと教室に、はい、興味を持たせるのが得意で、あ、
はいはい、
例えば座学のつもりなんですけど、はい、で先生は座学をしてもらう思って、うん、僕を呼ぶんですけど、うん、僕表出ろ言うんですよ、
はいはい、
みんな表のは郊外に出て学校の樹木とか触って、はい、木を触れたり
ちょっと焦りましたドキッとしましたそういうことですね。
そうそう、はい、でまず土とか、はい、土とか木を触れたりして、はい、まず土は生きている、はい、木は生きている、
はい、
植物には命がある、うん、虫たちには命があるっていう、はい、そういうことを僕、うんうん、子供たちに言うて、
はい、
時に絶対僕一日もらうんですよその授業は、はいはい、なんでか言ったら話教室の話だけでは伝わらなかったら、
うん、
座らないんで昼からは、うん、学校の木を、うん、木を登ったり、はい、お花を植えたりして、うん、そういうふうに一日の尺時間をもらってやってるんですけど、うんうんうんうん、特に面白いのは、はい、やんちゃな子が面白いんですよね。やんちゃな子はね授業座学の時はねそっぽ向いてるんですよ、
はいはい、
大人に対してやっぱしなんやねんいう気持ち、
ちょっとシャに構えてる感じですよね。
そうそうそう、
腕組んで足組んでみたいな、
そうそうそう、そこが面白いね、はい、そこのコーラをちょっと捕まえて
はいはい、はい、
こうエンジン持たすんです
よ、はいはい、
チェーンソーとかトリマーとかね、
はい、
エンジンだよな、バババババババババ、
はいはい、
でしょ。そんな次はその子らがピカーンとアンテナ立ちるんですよ。よっしゃ来い、わかるか、命は生きてるんやってお前の命そこで反応したんかいって、そこのだから人はいろんな人がおるから、
うん、
その子の命のどこで自分のアンテナが立つかが大事なんで、
う
ん、いろんな子がある、
うんうんうん、
だから勉強が得意な子は勉強で生かしたらいいし、うん、
はいはい、
エンジンでカーンとアンテナが立つ子はエンジンで生かしたらいいし、 もしかして文章でロジックに書きたい子はその命を生かしたらいいから、命の生かし方がちゃうんですよね、みんなそれぞれ、ね、方向性、はい、だから僕はそこをぶちかましたいんですよね、
はいはいはいはい、
そこを伝えたい命 の、 おうおう、役割って、今35人かな、クラスがあったらそれぞれ違うんで、そこの35人、そこの学年でいうと何人かわからないですけど、それぞれ違うっていうこと、でそれぞれ自分違う遺伝子を持って違う花を咲かせるから、お前の花を咲かせろっていうことを伝えたいんです。君の花、あなたの花を咲かせろっていうことを伝えるための僕が命の授業をやってます。
いや、すごいすごいですね。勉強をね、運動ができないから、例えば東大行った人に、なんでそんな勉強できるんですかって言ったら、僕は運動ができなくて、運動では誰にも勝てへんと思ったから、モテたいから勉強したんやっていう人がいたんですよ。それで東大行った人がいるんですね。
それはちっちゃい、
ちっちゃい、まだまだちっちゃい。いやでもほら、東大は行くんだったら一応日本一じゃないですか、日本一の大学に。でもそれはそれでその人の命の使い方なんかなと思ったんですけど、
まあ、ちっちゃい大きいは別にして、それは命の使い方なんです。それはきっかけとしてね、きっかけとして OK、はいはい、です、ね、
もうちょっとあるんですね、もっと深い話が、あるんですねって。いや僕はそうじゃなくて、そこじゃなくて、もっと違う部分が
あります、うん、だからまずは自分の遺伝子っていうか、自分の遺伝子が宝なんですよね、
はいはい、
たくさん、もう本当にお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん、もうずっと遡っていったら、いっぱいの宝の遺伝子をつながって、はい、命のリレーなんですよ、
は
い
は
い、
なるほどなるほど。
その命のリレーに気づかずに、はい、ないものを求めたりするじゃないですか、うん、違うって、お前はあるんやって、お前の中にある、なんでその宝を気づけへんねんということを僕は、
はいはいはい、
命の授業を通して、庭師っていう今すごい仕事を通して、はい、求めんでもそこにあなたの中にある、君の中にある宝を、
はい、
出そうぜ、呼び、なんていうかな、そこにあるもんを引き出したらそれで十分っていうこと、
はいはいはい、
もう それしかない、もう
ルーツからたどってい
く、ルーツ
ですよね。
ルーツってなんでここに命です、命として自分はここに今、はい、存在して生きてるんやっていうことのが大事なんで、はいはい、そう思った瞬間に、はい、怖いもんないって思ってるんですよ僕は、生きてるっていうことに、
はいはいはい、
それと僕らは自分が生きてるっていうちっちゃいだけじゃなしに、大切な人をいっぱい守らないと、やっぱり、自分だけが生きてるなんてちっちゃい、やっぱりたくさんの人を守りたい、
そういうことよね、
守れるには自分の命が明らかにここに命ありと自分がパーンと根を自分で張らんと大切な人を守れないじゃないですか、はい、僕はそこの方が大切や思って、守れる大切な人を守るには自分の命の根を張れって子供らにね、
はい、
こんなことを無茶なことを言ってますけどね、分かるやつは分かるし、一番分かってないのが先生かもしれませんね。
でも可能性ありますね、そう思う、はい、絶対そうかもしれへん、はいはい、一番ね、
先生は僕が教室から子供たちを出した瞬間に、どこ行くんですかって不安な顔しますけどね、
ですよね、きっとね、何するんですかみたいなやつですよね、
そう、それでも僕はやっぱし、はい、授業っていうか勉強っていうか、学ぶことっていうのは教室の中ではないって思ってるんですよ、大切なことは、もうすぐそこにある、
はい、ありますよね、その足元になかなか気づけずに、その今もこう大人になってからも、多分生活過ごしてる、でそれでその行き場なくしてる大人も結構いらっしゃるじゃないですか、最近は、
はい、
自ら命を絶たれるような大人の方もたくさん、
命を絶たれる前にまず株式会社季節の谷アルバイト来てください、すぐ分かります、ああ、俺の悩んでたことってちっちゃいということが、
はいはいはい、
生きるってどういうことなんかいうこと、まずは本当に庭仕事したり、植物とか大地と太陽の下で思いっきり汗かいて、思いっきり美味しい水飲んだら、あ、生きてるってこういうことなんかって、まず命を絶つ必要は全くない、 うんうん、何のために生きてるっていうこと、うん、命のリレーっていうことは、うんうん、あの苦しいとは何やねん言った時に自分のことしか考えないから苦しいんであって、うん
はいはい、
あのもっと大きい対極で物事を見ろって思いますね僕は、
はいはいはい、そうですよね。
ね、命の授業で学校には行ってるけど、うん、実は子供だけじゃなくて大人にもものすごいメッセージ残してるって感じですよね。大人の方が大事、
いや全部大人とか子供じゃなしに、苦しいっていうのは自分のことしか、僕が、16まで苦しい時期があったとしたら、はい、やっぱりそれは自分のことしか考えてなかったんですよね、はいはい、自分の根の自分の命の使い方、自分の居場所を探した自分がいたとしたら、うんうん、自分のことしか考えてないですよね。
自分の居心地のいいみたいなことだけ考えてたわけですよね。
そう、自分の自分の居場所を探してましたよね、うんうんうんうん、けど僕は植物と出会った瞬間に、うん、大地に根を張った瞬間に、うん、ああ俺ってちっちゃいなと思ったんですよ、うん、あ俺ってちっちゃいから頑張ろうと思ったんですよ、うんはいはい、こんなシンプルなことないですよね、
うんうんうん、
命の使い方、
はいはい、
だから僕らは僕ね今もう時折感動、今も常に感動してるのは、うん、セミですわ。
セミ
一生懸命泣いてるじゃないですか、うんはいはい、あのセミ見た瞬間、セミの声来た瞬間に、うん、お前も頑張ってるな俺も頑張らなあかんなあ、うん、思ってね、
はいはいはい、
あんなこのセミむっちゃロックですわ。
はいはいはい、はい、ロックね、
セミはロック、
ね、セミはロック、うん、セミはロックですね。
セミロック、
セミロックだと思う、ね、
セミの声もうこのセミの声ね、はい、人は言うじゃない、セミうるさいわ鬱陶しいわ、はい、って言う人も俺も、うん、僕はセミはロック命輝かしてるもん、うん、命輝かしてるからロックであって、はい、ロックの定義は何や言うたら、うん、命を輝かしてることあって、はい、コピーはへ
っ、コピーはへっコピーはあかんオリジナルでいけ、
だから先祖を大、自分の遺伝子を大切にせえってこと、
はいはいはい、
全部つながってますね、
はい、ごめんなさい、
いやいやいや
名前聞いちゃ
った、いやいやいや、でもそれぐらい本気でね、なんかこう、うん、ぶつかってきてくれるとすっごく嬉しいですよね、
うん、
知り合いになれた人はね、そういうところなんですよね。
そう、深いでしょ
う、うん、
飲みたくなるでしょ
う、飲みたくなります、
ね、ちょっとうるうる来てない、
お酒が足らないって今こう
毎回下の話聞いたら最後泣いてます
そうそう、やっぱ30分じゃね、
30分じゃ難しいな、ね、もうジャキさんもう終わりよ、今の最後やったらセミはロックで終わってしまいそうだ
セミは
セミロックで終わって
セミロックで終わって
セミロックね、
うん、
ねえ、で人はいつからでも変われる
っていう、ね、変われますね、
いうキーワードもありましたけど、
うん、あった ね、
ねえ、これはもういくつになってもいつでもいいわけですか。
いいんですよ、うん、本当に人は変われるんで、うん、だからもしか自分ってない、自分の命ってなんやねんとか、うんうん、自分ってどないしたらええねんって生きてるぐらいいることを考えるんやったら、うんはい、おい変わろうぜって、変われるんやって、うん、人は短期間で変われんでっていうことを、はいうんを信じてください、うん、本当に短期間で変われる、うん、パンと昨日の夜まで泣いてたんやったら、はい、次の明日の明日パッと次の朝に笑ったらええだけなんで、
はい、
そんなことなんですよ生きてるっていうことは。
で、ね、でもそれってなかなか自分でスイッチ入れにくいじゃないですか、
うん、
伊坂さん、なんかそういうのをこうきっかけ作るような場とか、うん、伊坂さん会いたいみたいな人って、うん、どないしたらこう情報知れるんですか
それは自分で探して僕に来てください
季節の歌ね、
いや季節の歌、
季節の歌、石坂拓司さん探してねっていう、
庭のソムリエでもいいんで、何でもいいから僕に会いに来ていただいて、はい、庭師体験したいとか、
はい、
座禅組みたいとか、はい、一緒にお茶、僕お茶もやってるんですけど、
お茶、
お茶ね、お茶も、
うん、お茶ってこう
そうです、表千家の方ね、
はい、表千家、はい、
やってるんですけど、はい、何でもロックバンドでも何でもいいです、
ロックバンド、はい、
何でもいいからどんな取っかかりでもいいから、はい、まずは何でもどないでもいいから生きてるっていうこと、
はいはい、
俺は生きてるっていうことが大事なんで、
はい、
それで来てください、
うん、
ね、
いう
ことでいう感じですね、
探して行ってください。
ジャッキーさん、なんか僕、はい、こんないっぱい喋ったけどいいんですか。
大丈夫ですよ、はい、大丈夫です。
この続きは、はい、じゃあ第2弾ということで、
またもう一回また来てください、
ね、はい、はい、今日はもうそろそろお時間になっちゃいましたので、
はいね、
はい、石坂さん、はい、皆さんどうも
ありがとうございました。
セミ思いきりロックです
はい、あっという間の時間が過ぎてしまいましたが、はい、
はい、セミはロックです。
セミロックで、はいはい、この番組は心斎橋シアサロンスタジオ 7S よりお届けいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。